神は天地万物を非常に良いものとして創造されました。すべての生き物は青草と木の実を食べ物として、この殺生殺し合うことのない世界でした。しかしアダムとエバはこれだけは決して食べてはならない、食べると必ず死ぬと言われたこの善悪の知識の木の実を食べてしまいました。人がそれぞれ自分で善悪を判断するようになれば善悪が乱れます。エデンの園は失われてしまいました。その結果発生したのが人が人を殺すという悲劇です。アダムとエバの家庭に早速もうそれが起こりました。長男のカナン、カインが弟ナベルを殺してしまったのです。カインは家を出て地をさすらうものになりました。スイートホームの崩壊です。こうして人が増えていくに従って悪を善だと思ってしまう行いが多く生じ、人の悪が地上に満ちていきました。神は地上に人を作ったことを後悔して心を痛められました。そしてついに人も生き物もすべて地上から拭い去ろうとされました。しかしノアに目を止めたとき、神は決心を変えました。ノアは神に従う無垢な人だったって聖書にあるからです。彼が非の打ち所のない、完全な人格者だったのではありません。今日読んだ聖書のすぐ後に出てくるんですけれども、ノアが大洪水を生き抜いて地上に戻った時、このブドウを栽培する農夫になったんですね。ところがそのブドウで作ったブドウ酒飲みすぎて醜態を演じています。この九章の21節に出てますよ。ですから私たちと同じようなごく普通の人間の一人でした。でも一つだけ優れたところがあったんですね。神がアダムとエバに心から望まれたこと、すなわち神の言葉にどこまでも聞き従おうとする心、これを持ち続けていた点で、自分の勝手に自分勝手に善悪を判断して行動しようとする心の赤がついていなかった。神はそこをご覧になってノアに大きな墓船を作るようにお命じになりました。聖書が記すサイズがその通りだとしますと、この間申しましたように青函連絡船の大型のフェリー級の、大きさに匹敵します。大昔のまたその大昔ですから、もう巨大な船だったことでしょう。一体どれほどの大量な木材が必要だったでしょうか。ですからおそらく山の森の中で作り始めたのではないかと思います。船を山で作り始める、もう物笑いの種になった違いありません。シュエスもこう語っておられます。マタイの福音書でですね、 洪水になる前にノアは箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり戻ったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。民の裁き、大洪水が起こるというノアの恐れを聞いて、本当にそうだよ、世の中このままでは神の裁きが起こって当然だ、自分たちも手伝うから一緒に船に乗せてくれと申し出る人がいても良さそうだったんですけども、結局そう協力する人は誰一人現れませんでした。だからノアの家族だけで箱舟を建造したことになります。そうしますと私の思いでは10年以上かかったんじゃないかな、うん、青函連絡船でも1年7ヶ月経って最新の造船所でかかってますからね。なんとも根気強い人たちでしょうか。この3人の息子たち夫婦も偉かったと思うんですね。私この間そこのとこ言ったんですけども、大抵の息子たちだったらもう親父の道楽には付き合えないと言って途中で逃げ出していたのではないでしょうか。最初はノアは全て神が命じられた通りに果たしたと繰り返し述べています。ここにノアの神に従うこの無垢な人柄が現れています。だからこそ神はノアをお選びになったのでした。いや、神の計画を最後まで信じ抜いたのはノアだけだったと言った方が正しいかもしれません。ですからノアは新約聖書でもこの信仰者の模範として記されていますね。このヘブライ人への手紙の中にもこの信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けると恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づく義を受け継ぐものとなりましたって十一章にあります、はい、書かれています。ついに神の裁き、大洪水がもたらされました。神の言葉に従ってノア一家と選ばれた生き物たちが箱舟に乗り込んで7日後、大変な豪雨が40日40夜降り続けて地は一切沈んでしまいました。150日水が引き始めました。そして丸1年と10日経ってノアたちは箱舟から地上に降り立って再び大地で生活を始めます。ノアをまず祭壇を築いて焼き尽くす捧げ物を捧げて神を礼拝しました。これが聖書の中に出てくる最初の礼拝なんですよね。そのノアが捧げる焼き尽くす捧げ物の香りをかきながら神はご自分の心の中に言われました。人に対して 大地を呪うことは二度とすまい。人が心に思うことは幼い時から悪い。私はこの度したよ、生き物をことごとく打つことは二度とすまい。これ今日の聖書のちょっと手前のところに書いてありますね。はし、二度とすまい、二度とすまいと言葉が繰り返されています。神ご自身がこの洪水を起こしたことにどれほど心を痛め悔いられたかが忍ばれます。裁いたのは当然だ。神様はちっともそう思ってらっしゃらないんですね。私たちが今日このように生かされているのは、神があの大洪水に心を痛めて深く悔いてくださったからに他なりません。神は改めてノアと息子たちを祝福されました。海を増えよ、地に満ちよ。しかし神の祝福にはこの創世記の一章の祝福とは大きな違いがありました。皆さんもお気づきになったでしょ。それは人間が他の生き物を食べることをお許しになった点です。人間の欲が深まり、食べ物に対する好み一つとっても青草や木の実だけではとても満足しない。必ず罪を犯す。それを懸念されたからでしょう。つまり神は人間に対するこの要求水準をぐっと引き下げられたんですね。そして洪水によって肉なるものをことごとく滅ぼして、地を滅ぼすことはもう二度としないというこの契約を立てるとご自分でご自分に約束されたんですね。そしてこの契約の印として雲の中に虹を置くことをされました。それは雲を湧き起こして虹が現れるのをご覧になるたびに、神ご自身がもう洪水を起こさないことに契約を立てたんだとこの心に留めようとされたんですね。契約って言ったら相手があるはずなんですけども、この契約は神は神ご自身で組み契約を結んで、ノアと結んだんじゃないんですよね。この虹、これはヒブル語ではこの弓を表す言葉なんですね。人が獣を殺す武器、弓、これを神は人の手から取り上げて、人の手の届かない大空にかかる弓なりの七色の美しい虹に変えて、神ご自身が結ぶ契約の印としたんですね。私は雲の中に私の虹を置く、十三節にありますね。こうして神は、私は人間の弓、武器を取り上げて雲の中の虹としてもう力づくでは滅ぼさないという契約をあなたたちと結んだんだよという御心を言い合わし続けたのでした。このようにたとえ人の悪がどれほどひどくなろうとも地を滅ぼすことはしないという この許しの愛の契約の印の虹には滅ぼさない許すという神の憐れみ、神の約束が込められているのです。その約束を虹が現れるたびに神は思い出してご自分ので確認し続けてくださいました。だから虹は希望のシンボルとして私たちの心を打つのではないでしょうか。今朝も東日本大震災のために祈りました。出資者がコメントをつけてくださいましたね。もう2万人以上の人が死んだんですよね。こんなにひどい災害はないですけども、この一番問題なのは原発事故です。原子炉4基メルトダウンしてしまった、このですから事故レベルで最悪の7の危機に直面してるんです。震災後3日間で3つの炉が炉心が溶けて炉の底に溜まって炉に穴が開いてまた爆発をして放射能がパーッと発散し汚染水は流れ始めたんですね。事故の収拾に6年の歳月が過ぎてるんですけども、この完全に廃炉するのに30年かかるだろうって言われてます。今から34年前にそのロシアのチェルノブイリの原発事故が起こった時、今日でも30キロ圏内だけでなくてこの北東の100キロにわたるこの汚染地域は今も居住禁止だから、30年で福島原発も収拾するなんて分かんないですよ。もうチェルノブイリが30年経ってもまだそうなんです。この原発が大丈夫なんだっていう、これはもう事実として破綻してるんですよ。私はノアが直面した洪水の物語を読みながら、ノアが箱舟に入り入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりして、その洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気がつかなかったとおっしゃったシエスの言葉は心に突き刺さります。何も気がつかなかったのではない。多くの人は村が長い年月かけて山で大きな箱舟を建造していることを見てます、知ってます。大洪水という神の裁きに備えているノアの真剣な姿を知ってるんです、見てるんです。しかしそれを見ながら、本当？まさかそんなことと、大洪水の到来を深刻に受け止めることを避けて、もう努めて安易に楽な生き方を身を任せていたんですね。知ってても自分で対応しないのなら何も知らないのと同じであります。原発事故、ノアに 電力を消費する贅沢な生活への継承ではありませんか。私たちはもっと生活を簡素に、なるべく電気を使わないような生き方を選び取る決断を迫られています。でも電化製品どんどんどんどん増えてきますね、うん、そのなんかいろんなのあってもみんな電池使ってるんでしょ、うん、ノアは箱舟を作って生き延びた大洪水は、神が人を作ったことを後悔し心を痛められたと記すほど、地に増していく人の悪に対する深い悔い改めを求める神の迫りでした。私たちが礼拝のたびに祈る東日本大震災もまた、私たちに自分たちの罪の大きさの自覚と悔い改めを迫る出来事ではないでしょうか。神は二度と洪水を起こさないと決心なさいました。許した愛の契約をご自分でご自分と結んで、虹をその印とされました。弓を取り上げて虹に変えながら契約した。神様は殺しの武器を取り上げようとしてらっしゃるんですよね。私たちの罪深さに対する許しと憐れみの究極として大洪水は起こさないって約束された神様が何をなさったか。十字架の救いを代わりに備えてくださったんですよね。神ご自身はイエス・キリストとなってこの世に来てくださって、私たち全てのものの一切の罪をご自分が身に引っ掛けて十字架について、朝の9時から午後の3時まで6時間にわたる断末魔の苦しみ痛みを味わい尽くして、あのがないの死を遂げてくださいました。そして全てのものに許しと新しい命を与えてくださった。大洪水はもうしない、心の痛みを持って悔いて約束なさった神様が、ついにご自分がそのようにして痛みと苦しみ命まで投げ出して、私たちを救うことにしてくださったんですね。このイエス・キリストを自分の救い主として信じる者に、そのまま神の子として生きる恵みをお与えくださいました。この私はシンガポール10年いたんですけども、日本語教会クリスマスの時にね、あの市内の一番大きなプロテスタントの教会を借りてね、日本人相手にクリスマス礼拝する、そのセントアンドリューのね教会ね、高いんです。天井を見ますとね、この船底を表してるんです。ノアの箱舟をかたどった街道なんですね。あれを見ててね、あ、教会はこの世におけるノアの箱舟なんだって、ね、私たちはしみじみ感謝したんですね。 教会に集まって礼拝をしている私たちは、ノアの後に続くもの。ノアは不法が地に満ちている。よ、私は地の諸々を彼らを滅ぼすという神の言葉を聞いたときに、深い恐れを持って自分の家族を救うために箱舟を作り始めました。そうです、罪の行く先は死と滅びです。その事実を自覚しましたから、私たちも救いを求めるようになりました。そして神はイエス・キリストの十字架の救いを備えてくださっていると聞き、聖書を学び、イエス・キリストこそ私たちを罪から救ってくださる救い主だと信じてバプテスマを受けました。神が備えてくださった教会という箱舟に信仰を持って入ったんですよね、私たちは。ノアはブドウ酒を飲みすぎて醜態を演じてしまう普通の人です。私たちと同じです。特別な人間じゃない。でも箱舟の中に身を置こうとする信仰を持っている点で、ノアの後に続くものです。多くの人は悪に対する神の裁きを深刻に受け止めません。でも私たちは自分の心にある悪が私たちを滅ぼすものであることをしっかり自覚しています。神は箱舟を作ってその中に入れとお命じになりました。私たちは神の教会の中で身を置いています。ノアは何度もかかって箱舟を作り上げました。私たちも教会を大切にして、悪の恐ろしさと、それまでこのままでは滅びが来ることを世の人に向かって証しし続けてまいりましょう。そのために教会の礼拝を大切にしましょう。毎日の生活の中でも聖書を読み、神の御言葉に耳を傾け、祈りを通して神の霊、聖霊の力をいただき、御心を実践してまいりましょう。ノアの信仰が家族を救いました。私たちの信仰、まあ私たちの家族、前の者たち救いに導くように、イエス様を弟子たちに教えましょう。主イエスを信じなさい。そうすればあなたの家族も救われます。ノアはその信仰によって今日も私たちに語りかけています。私たちの箱舟である川越教会をしっかりと作り上げてまいりましょう。お祈りいたします。神様、今日も私たちを礼拝にお集めくださり感謝いたします。人が心に思うことが幼い時から悪いのだというあなたのお言葉が胸に染みます。しかしあなたは二度と洪水によって滅ぼすことはしないとお約束くださいました。虹をもって約束の印として今も示してくださっていることを感謝します。でも私たちは あなたの深い愛の忍耐を見ることにして、悔い改めず、憎み争い、殺し合い、罪を重ねて、御子を痛め続けています。イエス・キリストが十字架にかかって、私たちの罪を全部引き受けて、私たちの罪の贖いの死を遂げてくださいました。私たちに罪を贖うためのとして生きる救いをもたらしてくださいました。感謝します。聖霊をいただいて神の子として生きるものにしてくださっている恵みを感謝しながら、今日の箱舟、十字架にかかる教会に集まっていることを感謝します。どうか愛する家族、友人、共に生きる人々、この箱舟に迎えて、共にあなたを礼拝しつつ、世の終わり、あなたが再び来てくださる日を待つものにしてください。主よ、殺し合う心、武器を取り上げてください。戦争をやめさせてください。救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。アーメン。